キッス FM 神戸から生放送でお送りしています。3月15日金曜日のフォーシーズンズ、サウンドクルーは浜平京子です。さて、キスナーさんの中にもドライバーの方多いと思いますが、今日はですね、この時間一般社団法人兵庫県トラック協会より青年部協議会副会長の多少寺智博さんをお迎えしました。多少寺さん、おはようございます。
おはようございます。兵庫県トラック協会青年部協議会副会長の多少寺です。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。さて多少寺さん、早速なんですけれども、今ご紹介させていただいた兵庫県トラック協会というのは、どのような団体なんですか？
はい、初めに我々トラック協会っていうのは、事業用のトラック、緑色のナンバープレートをつけて、お荷物を運んで、対価として運賃をいただく、そういった仕事をしている営業用のトラックの運送会社で組織された団体です。
はい、
兵庫県内ではおよそ2000社の運送会社が加入してまして、日々業務頑張っております。トラック協会としては、交通事故防止に対する取り組みであったり、環境問題などに対する様々な取り組みを行っています。
おー、なるほど。およそ2000社の運送会社さんが加入されているということで、とても大きな団体ですよね。
そうですね。
では詳しい活動内容について教えていただこうと思うんですが、そのあたりはどんな感じなんですか？
はい、交通事故防止に関してなんですが、安全運転の技術とか、知識を競うような、ドライバーコンテストであったり、事故防止の研修会などを開催してます。
はい、
また交通安全運動機関の啓発活動であったり、各地の小学校などへ実際に、営業で使っているトラックを持ち込みまして、交通安全教室を開催して、一般の方にも交通安全に対する意識を持っていただくように活動してます。環境問題に関しては、現在の多くのトラックっていうのは、軽油を燃料にして走っているんですが、より環境に配慮したハイブリッドトラックであったり、天然ガストラックの導入、また低燃費タイヤの導入なんかも進めています。その他にもエコドライブやアイドリングストップを推し進めるなど、環境対策っていうのは非常に力を入れて行っております。また、兵庫県や、各市長などと協力して緊急救援物資、輸送訓練っていうのを実践しまして、大規模な地震であったりとか、豪雨などの災害があった時にすぐに救援物資を輸送できるように体制を整えてます。
はい、
兵庫県トラック協会としては実際に、2011年の東日本大震災では130台、2016年の熊本地震では29台、鳥取地震では2台のトラックを手配して救援物資を輸送しました。
はい、
最近の話であれば、昨年発生しました大阪北部地震の際に、ブルーシート大阪府の8つの市に4台で輸送しました。
そうなんですか。今の活動の内容について教えていただいたんですけれども、その活動内容っていうのはすごく多岐にわたってますよね。それでは続けて、トラックが私たちの生活に与える影響はどのようなものがあるかというのを教えてください。
はい、やはり日本の国内層のほとんどが、トラック運送が担っているんですね。
はい、
これだけは一番大事なところなので覚えていただきたいんですけども、あんまり知られてないかもしれませんが、国内貨物、例えば、電車であったり船であったり飛行機であったり輸送方法はあるんですが、およそ9割がトラック輸送によるものです。
思っているよりも割合すごく高い。
そうでしょうね。でトラック輸送が止まると、お店に商品が並ばなかったり、工事現場に材料が届かないとか、たちまち私たちの生活、つまり衣食住が成り立たなくなってしまいますね。それこそ、地震や津波などの災害が起こった時、救援物資の輸送っていうのはもう大半がトラック輸送によるものです。
はい、
トラックは皆様の生活を支える暮らしと経済のライフラインなんです。
ね、もちろんトラックというのはいつも身近にあるんですけれども、今のお話でもういかに私たちの生活と密着した存在なのかっていうのを改めて感じました。よくわかりました。ところで多少寺さんご自身は普段どんなものを運んでいらっしゃるんですか？
はい、私株式会社新興商運という会社を経営してまして、当社では、バイクの部品とか農機具の部品なんかをメーカーさんへ納入する仕事を得意としてます。それ以外に今食品であったりとか、コンクリート二次製品機械、いろんなものを運ばせていただいてます。
ということはもう活動範囲は日本全国ということになりますね。
実際今自社便が北海道行ってます。
あ、そうなんですか。はい、トラックで北海道まで。 はあ、まあ、あの荷物を積んでトラックを運転するときに気をつけなければならないこともいっぱいあると思いますが、はい、そういったあたりのお話も聞かせてもらえますか。
はい、荷物を積んでるときに特にドライバーさんにお願いしているところは、特に急発進、急ブレーキというのは気をつけてほしいですよ、うん、ということで言ってます。はい、大切な荷物を破損するわけにはいかないからっていうのはもちろんそうなんですけども、急ブレーキを防ぐために前の車との車間距離を十分にとって、思いやりとか、譲り合いの気持ちでゆとりのある運転を心がけております。
はい、
まあ、こうした運転というのは安全はもちろんなんですが、燃費のいい運転にもつながっていくので環境にも優しくなりますね。
そうですね、やっぱり皆さんが出発される時挨拶というのはご安全になんですか。行ってらっしゃいみたいな感じ。
行ってらっしゃいですね。
行ってらっしゃいですか。はい、そうですか。今トラックの中でね、この番組を聞いてくださっている方もいっぱいいらっしゃると思いますので、はい、今日も気をつけて行ってらっしゃい。
はい、
じゃあ最後に兵庫県トラック協会からのお知らせがあれば教えてください。
はい、私たちは暮らしと経済のライフラインを担っているという責任を、誇りを胸に、日々業務に取り組んでおります。これからも交通事故の防止、環境問題、人材不足とか、長時間労働、こういった様々な問題に課題に取り組んで、トラックを運転したいんや、運送業界で仕事したいんやって考えてくれるような人たちが増え続けるような、魅力と活力ある業界にしていきたいと考えてます。まあ、年度末で、何かと忙しくてお急ぎの方も多くいらっしゃるとは思うんですが、皆様の大切な荷物を無事に届けるため、安全運転を最優先に取り組んでますので、一般のドライバーの方にもご理解いただきまして温かい目で見守っていただければと思ってます。
はい、今日お話いろいろ聞かせていただいて、今まで以上にトラックという存在に、そしてトラック運送という運送方法、それからトラックを運転してお仕事をされている方、あと庄司さんのような方々に今まで以上にすごく興味が湧きましたし、いつもありがとうございますという気持ちも湧いてきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は兵庫県トラック協会より田庄司さんにお越しいただきまして、いろいろとお話を伺いました。またよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございます。以上、兵庫県トラック協会からのお知らせでした。